はい。では次の矢印ですね。あるがまま許して受け入れるっていうことをお話ししていきたいと思います。で、だから人間、私たちのその存在目的っていうのは全てを愛することなので、そのためにはあるがまま許して受け入れるっていうことが大切になっていきます。で、例えばですね、そこに例を書いてますけど、いい人でないといけないとか、可愛く美人でないといけない、お金がないといけない、勝たないといけない、優秀でないといけない、他に成績が良くないととかね、ノルマを達成しないととか、いろいろこういう感情があると思うんですけど、これだからできないから私はダメな人、ね、悪い人、できたからいい人っていうのは、鍵括弧で書いてますけど、この世的価値観っていう考え方になります。で、このね、この世的価値観っていうのは、私からしたら結構どうでもいい価値観で、こういうね、どうでもいい価値観に縛られて、結構、私ってなんでできないんだろうって悩んでる人が多い。で、この世的価値観っていうのは本当に、すぐに手放した方がいい価値観で、意外とね、親からの刷り込みで、お金がない人はもうダメな人とか、刷り込まれてることが多いです。で、こういうのはちょっと自分で考えていくとも癖になってるので、何がそのこの世的価値観で刷り込まれてるかって分かりにくいと思うので、施術に来ていただいてる方であれば、そういうこの世的価値観で受けたストレスとかが、例えば痛みになってたりとか、湿疹になってたり、症状で出てれば、私が触って、その都度お話はできるかなとは思ってます。はい。で、この世的価値観っていうのに縛られていると、能力が劣る人よりね、あとは見た目が人より悪い人、わがままな人、またはそのような自分を愛せなくなり、本来の魂の目的を果たせなくなってしまう。要はそのこの世的価値観に縛られて、本来の魂の目的が果たせなくなってしまう。で、それは、青字で書いてますけど、魂の状態を悪化させて、霊性を下げる原因になります。で、そうなると、この世的価値観に縛られて、動けなくなってると、エネルギーワークも霊性が下がってるのでね、やりにくくなってしまいます。だから、どんな自分も、あるがまま許して受け入れるっていうのは、並大抵のことではないので、結構一人でやるのは難しいのでね、本気で取り組みたいっていう方は、定期的にね、うちに来てもらったら、大体テーマでね、月1回とか来てもらってたら、大体何かしら、ちょっとずつ改善はしていくかなと思っています。はい。で、続きなんですけど、エネルギーワークをこれからね、ご自身で使っていくには、この世的価値観を手放して、で、愛をどんどんどんどんね、増幅させて大きくしていくことが大事です。で、愛を大きくしていくっていうことは、イコール、その魂の状態が改善して、霊性が上がると。で、霊性が上がれば、そのエネルギーワークのパワーというか、レベルもバーッと上がるので、改善が、例えばその施したいものとかね、例えば子供になんかこう、お腹痛いとこやってあげたいって言ったら、バーッと入りやすくなるイメージですね。と思ってもらったら大丈夫です。はい。あとは、プラスアルファで霊性を上げていく言葉だったりとか、そのグッズを紹介していきたいと思います。で、プラスアルファのね、おすすめの一番なんですけど、三草の祓いの言葉っていう言葉があります。漢字はね、そこに書いてあると、いろんな漢字で書いてあるんですけど、読み方は、とほかみえみためで大丈夫です。で、今みたいにロボットみたいに言うんじゃなくて、基本的には伸ばしていきます。一文字ずつ。とほかみえみためみたいな感じで。で、これを、言えるだけ言って、ね、家でやってたら、お前大丈夫かみたいな感じになるかもしれないのでね、私のおすすめは、 一人で運転してる車の中とかね、はいいと思います。とかも、絶対に誰も家に人がいないとかいう状態であれば、結構腹式呼吸使って大きな声で言うと、なんていうんですかね、エネルギーが本当に増幅していくんですね。で、私は運転しながら、あ、ここの土地悪いなとか、例えば古戦場跡とかね、看板見かけてこう頭痛くなったりとか、場が悪い時は、運転しながらこれ、徒歩神絵見た目を、大きい声で言って通ったりします。そしたらそれだけで結構エネルギー通してね、改善はしていきます。で、これは天皇陛下はね、毎朝40回しっかりとハキハキと唱えていらっしゃるようですね。天皇陛下はね、詳しくない方はあれなんですけど、本当に生き神様みたいな感じなのでね。はい。で、まあ、簡単に言うと、この徒歩神絵見た目って何なんだって言ったら、神様に微笑んでください。私感謝してます。みたいな、ざっくり言うとですね、そういう意味であります。で、あとはね、まあ、言葉つながりで言うと、あちまりかむっていうのがあります。で、まあ、ちょっとイスラエル語っていうかヘブライ語でもあるんですけど、日本で言うと、あちまりかむ。あちまりかむ、あちまりかむ、あちまりかむ。で、これを数に決まりは特にないんですけど、まあ、毎日何かしら唱えていると、これも、エネルギーが増幅していくと。で、これね、じゃあ、あちまりかむって何なんだっていうのを今話すと、これだけで講座が2時間ぐらいできちゃうので、なんか検索すると、多分今 YouTube とかですごい、ここら辺のことはね、みんな理解が深まってきて上がってるので、なんか分かりやすそうなものをね、見ていただければ納得できるかなと思います。で、私のおすすめはその、山影流の表さんっていう方のあちまりかむの話を聞くと、すごく理解が進むかなと思います。だから、あちまりかむ、あちまるか、あちまりかむね。で、あとは、徒歩神絵見た目を、唱えてみるっていうのはいいかなと思います。はい。で、3番目、浄化のグッズ。結構グッズに頼りたい人多いと思うんですね。物質に頼りたい人。でもできればこの1、2番をやって、プラスアルファで浄化グッズを使ってもらえるといいかなと思います。根本改善につながると思います。で、グッズはね、そこ書いてますけど、まあ、麻とか炭とかマコモ、塩、酒、あとは精油はだからアロマテラピーですね。の中でもそういう浄化につながるものもありますし、あとはフラワーエッセンスっていうそのエネルギー的なエッセンスのものもあります。瓶に入ってるやつね。まあいろいろ他にもあるんですけど、まあそんなものもいいよっていうことですね。使っていくと。はい。まあこんなところですかね。だからグッズばかりに頼られるとちょっと困るんですけど、まあその、徒歩神絵見た目も唱えつつ、あちまりかむも実践しつつ、浄化グッズも使ってみるっていうのも、が一番いいかなと思います。はい、ではエネルギーの話に移っていきたいと思います。そこ、黄色でね、エネルギーって、ラインしてますけど、まあ、エネルギーっていうのは、まあ、そこね、言葉でうんたらかんたら書いてますけど、まあ、特定の周波数で振動してエネルギーを生成していると書いてますね。で、これ、今下にね、物質とか分子とか原子とか、これ大きさの順で書いてるんですけど、これは実は中学校で習うレベルの科学というか理科でね、習ってるものになります。で、これは、そこのなんか右下ぐらいにこう、ピュンピュンピュンって飛んでるね、図がありますけど、これがなんか物質、分子、原子、原子核、陽子とかね、中学校の教科書を開くとこの絵が出てきます。で、陽子の下にクォークっていうのがあって、それ以上、その下のそれ以上分解できない一番この世でちっちゃい物質を素粒子、赤字で書いてあるね、素粒子と呼びます。で、このクォークの間には隙間があって、その隙間を一定の周期で光の波動が移動しています。で、この光の波動がイコール素粒子でもあります。だから素粒子というのは動いて、ピュンピュンピュンピュン、動いていると。 で、だから素粒子が動いていないと物質も成立しないみたいな、逆から言うとですね。で、この素粒子というのは、モリンガって知ってますかね？緑のなんか錠剤だったり葉っぱだったりあるんですけど、アーユルヴェーダでね、昔から使われてる、草、ハーブなんですけど、モリンガをね、摂取すると、この素粒子の餌になって、素粒子がいい感じになるっていう報告もあります。で、この素粒子の餌っていうのは別にモリンガだけじゃなくて、いわゆる体にいいものっていうのが、多いようですね。でもまあ、モリンガが有名です。はい。で、この小さな小さな素粒子の粒が集まると、まあ、紐状のね、揺らぎになり、で、それを波動と言ったりします。だから素粒子イコール、だから素粒子が集まると波動になるみたいな感じ。まあ、イコールと思ってもらっても大丈夫です。で、このね、宇宙は素粒子で全てつながっています。なので、ピュンピュンピュンピュン飛んでるのでね、この空間も、私たちも。なので、この素粒子は、なんていうの、網状になってて、で、それをこう読み取るというか、読み取ることで過去とか現在、未来、生きているもの、生きていないものすべてがつながっているので、私が施術しているそのホリスティックボディチューニング療法というのは、そういうのを気を通して読み取って、だからエネルギーワークを通して、読み込んで、体の声を聞いてお伝えしたりとか、まあ、必要があれば、ね、痛みが過去性と関係しているのであれば、それをお伝えするようにしています。で、まあ、聞いてね、こういう考え方で過去性、傷を負ったので、ここが痛いみたいなので、こういう内観をしてくださいとかいう、アプローチの方法なんかもお伝えしています。で、これはすべて、エネルギーワークを、習って、素粒子というのにつながるようになると、だんだん鍛錬していけば感じることにはなってきます。まあ、なので一般の方はなかなかその過去性まで見るっていうのは難しいもかもしれないですけど、結構セラピストさんとか数踏んでいくので、そういうのもわかる方もいらっしゃいます。はい。で、次の二重丸なんですけど、波動の周波数が低いものは固体になって、で、周波数が高いと液体、気体、エーテル体となる。で、このね、周波数が低いと固体になりというのは人間の体がそういうことですね。で、人間の細胞の修復をする周波数というのが 528Hz って言われてます。これ、音波っていうかね、その周波数ですね。で、うちの施術の前にポーンって音鳴らしてるのがその 528Hz です。今からね、施術をして、細胞の修復をしていきますっていう周波数の音を鳴らして、固体、だから体に触っていっている状態ですね。で、あとはうちパワーストーンも取り扱いがあるんですけど、パワーストーンをたまに浄化するんですね。石ってこう念が溜まったりとかするので。で、その時の周波数、浄化する時の周波数は、クリスタルチューナーって言って、水晶とポーンって合わせて、ポーンじゃないですね。キーンっていう音がします。で、これはすごく高い周波数で、4096Hz っていうクリスタルチューナーで、浄化をしていきます。音を鳴らしてね。で、さっき人間の修復の音が528。で、パワーストーンは結構高次元のものなので、4096。こんなにヘルツが違うんですね。だから人間が聞くと割と耳がキーンとして、あまり心地よくはないです。石はね、心地いい音なんでしょうけど。で、こういうので、まあ、空間とかパワーストーンの浄化をしたり、使い分けてますね、音叉を。はい。で、次の二重丸。で、今ちょっと出たんですけど、話にね、パワーストーンの話。で、この地球の高周波を凝縮した天然石、いわゆるパワーストーンね。で、これを身につけていると、ちょっと自分を高めてくれるという意味合いで、皆さんなんかブレスレットにしたり、ネックレスにしたり、ピアスにしたりで身につけておくといいよっていうことです。で、なんですけども、これさえつけとけば、 例えば大概をね、じゃらじゃら太いのつけとけばお金持ちになるかって言ったらそういうことではなくて、自分もそのなりたい自分に、チャレンジしつつ、だから行動もするし、いろいろ考えてね、一歩踏み出して改善もしていきながら、自分なりにこう自分も動いてって、それをつけると後押しをしてくれるという形で、何もね、ゴロゴロしてて、これさえつけとけばっていうのは効かないです。後押しをしてくれるものがパワーストーンっていうことですね。はい。で、パワーストーンのまあ一種なんですけど、体の周波数をプラスとかマイナスとかを調整してくれるアイテムとして、テラヘルツっていうのが、まあ、うちでも売ってますけど、あれは、プラマイゼロに持ってってくれる。高めるというよりは、行き過ぎたものを、まあまあまあってしてくれて、弱ってるところをもうちょっと引き上げていって、バランスをね、中庸っていうのが一番バランスが取れてる状態なので、テラヘルツはそういう方に持ってってくれるっていう、まあ、特殊なパワーストーンもあります。はい、ではエネルギーの種類を大まかに2つ説明していきたいと思います。で、プラーナエネルギーっていうものからですね、まずお伝えしていきます。で、プラーナエネルギーは、万物の魂から生じた意志から生まれるエネルギーで、まあ、波動とかも言うし、言い方の違いですね。中国では気とかも言うし、で、ちなみにその通り道を経絡と、中国ではね、針とか刺すとこですね、言ったりします。で、まあ、どういう聞き方をするかっていうのは、大宇宙に偏在する、だからどこにでもある、大宇宙にね、どこでもある、宇宙の波動性のエネルギーで、万物を構成し維持します。で、プラーナは、体内の気の流れ、あとは神経の経路を通ります。で、いわゆるこれがチャクラとかいうやつですね。で、プラーナの水路、パイプのような役目を、していて、まあ、だから大体ざっくり言うと頭頂から脊柱にかけて背骨、仙骨にかけて通っています。で、実技になると、まず、統合アチューメントというものをします。で、これをすると、このプラーナの水路、パイプのような役目の、このエネルギーの通るラインがあるんですけど、このプラーナエネルギーが通り道、プラーナエネルギーの通り道であるところをクリーニングします。で、ここに、まあ、要はパイプに詰まりがあると水が流れない。パイプに例えば髪の毛が詰まってたりとか、ヘドロが詰まってると流れませんよね、詰まって。で、流れが弱くなったりします。なので、今、いろんなね、考え方の固まり方とか、いろいろ、例えば念がついてる人とかもいるかもしれないですし、で、まあ、病気のなんかとかも、で、通りにくくなってるかもしれないんですけど、とりあえず一旦その気の通り道を、統合アチューメントできれいにします。で、そのきれいにするときも、大宇宙のエネルギーをバンバン通してね、やっていきます。で、まあ、やり方とかちょっと後で実技の方でお話ししていきます。はい。で、まあ、このね、宇宙エネルギーは前にもお話ししたように、愛と調和と癒しの波動になります。なので、そのエネルギーワークで何かを癒していくっていうのは、まあ、調和して、愛と調和して、で、癒していくっていう波動になります。はい。で、ちなみに、毛穴ってありますよね。産毛が生えてるとこね。で、鳥肌が立ったりするじゃないですか。あれは、その毛穴っていうのは気をキャッチするセンサーの役目をしてるので、まあ、ゴシゴシこすったりとかは必要ないんですけど、やっぱ水ですね。水じゃなくてもお湯とかでもそうなんですけど、お風呂にちゃんと入るとかね、あと滝行なんかはもっとエネルギー上がるんですけど、その水とかお湯で払い清めるっていう浄化ですね、をすると、このセンサーっていうのは、すごい向上していきます。なので、気を感知しやすい。あ、ここちょっと変だから、ちょっと行くのやめとこうとかね。ちょっとこのものなんか嫌な感じがするから買わんどこうとかね。うん。そういうのが、なんか日本人お風呂好きなんですよね。なんかもともと縄文時代なんかもこう、 エネルギーに敏感な一族だったんですけど、今だんだんシャワーの文化になったりとかね、浸からない状態になってます。洗い流すよりはやっぱ使って、毛穴をクリーニングするっていう方がいいし、滝行なんかまた違う意味で自然のエネルギーバンバン受けるので、私も30分やってクラクラしましたけど、そんな感じでね、自然のエネルギーを注入する、で、浄化するっていうのはとても、パイプがクリアになって、キャッチ力が高まるのでね。もし、シャワーで済ませてる方がいたら、ぜひお風呂に浸かる習慣をつけてください。だから、温泉なんかもいいですね。各地の土地のエネルギーを受けること、取り込むことができるので、なんか旅行に行ったら必ず、温泉に入るように私もしてます。はい。で、まあ、その他ですね、人には、アストラル体とかエーテル体とか、まあ、いろいろね、エネルギーも流れてます。で、生体エネルギーなんかに関しては、ちょっと別のね、講座になってしまうので、詳しくはお話ししないんですが、まあ、この後お話しする、クンダリーニエネルギーとプラーナエネルギーの、その流量ね、流れが多いほど、霊性はどんどんどんどん高まると、覚えてもらうといいかなと思います。はい、そして次のですね、クンダリーニエネルギー。なんか、クンダリーニっていうと、ヨガのイメージがある方もいるかもしれないです。クンダリーニヨガとかあるんですけどね。結構ハードなヨガで。で、まあ、それとはまあちょっと別で、クンダリーニエネルギーについて説明していきます。これは、神様の魂から生じた意志から生まれるエネルギーで、人体に存在する根源的な生命エネルギーです。で、作用としては、まあ、そこに書いてありますけど、まあ、見えない世界につながりやすいというか、スピリチュアルな能力が開花するとかね。で、スピリチュアルな能力というと、ちょっとなんかまた変な感じになりますけど、まあ、今生まれてきたね、今世で自分が果たす役目っていうのが皆さんあるんですけど、それぞれね。その役目に関する必要な能力が開花すると。なので、人それぞれですね、これは。で、あとは共感力が高まるとか、まあ、そこをいろいろ書いてるので読んでもらったらいいかなと思うんですけど、やっぱその調和と癒しのヒーリング能力というのが上がるし、自然とのコミュニケーション能力も上がるので、ただし、例えば神社に立ってて、さわさわさわって風が来て、で、それがこう神様からのサインっていうのがキャッチできるようになるとかね。で、まあ、知りたい方はね、また直接会った時に質問してもらったら、まあ、この辺の自然の、のコミュニケーションの取り方はお伝えしていきたいと思います。興味がある人はね、聞いてください。